はい、レジオデイズでございます。本日は3月7日ということでサウナの日らしいんですよね。なのにサウナの話ではなくてですね、今日は会社の話をしてみたいと思いますけれども、会社って言ってもね、私は個人で、自営業なものですから、会社組織にはしてなくてですね、あくまで個人でずっとやっておるわけですが、仕事を一緒にやっている、パートナーは、おおむね会社の方が多いんですよね。漫画やと、講談社さんですよね。大体仕事をいただく、依頼いただくのは大体会社なんですよね。で、打ち合わせなんていうのは私個人、そして会社みたいなね感じになるわけですが、長らくねお世話になってた会社に、学習研究者、学研っていうのがあるんですよね。でそれはもう2000年前かとかその前後ぐらいでしょうかね、学研の科学学習っていう雑誌ありますよね。でそこに連載をいただいてた、してたものですからですね、毎月打ち合わせやって、作り下ろしの書籍なんかも作ったりしてね、かなりお世話になってたんですよね。学研ね、学研科学学習、科学5年の科学っていうのでずっとこう漫画っていうか見開きのなんかこうにぎやかしのコーナーですかね、毎月やってて3年の学習でもやってましたね。6年の科学もやってたかな。なんかそんなんで結構お世話になってたんですよね。でもう何年も一緒に仕事をさせていただいておりました。ところがですね、時代は、出版不況、今も言ってますよね。もうあれから十何年も経ってんのにね、もう2019年ですよ、ね、来年2020年、もう20年経ってもまだ出版不況。2000年ぐらいからもうむちゃくちゃ言われてましたからね。不況や不況や言う割にはですね、出版っていうか別に本屋は、本屋さんはね少なくなってきましたけれども、本を読むっていうこの習慣っていうのはもうずっと続いておりましてですね、ただやっぱり雑誌なんていうのはなくなりましたね。全部じゃないですけれども、で私のこのやっていた、お世話になっていた科学学習、っていうのも廃刊に、追い込まれまして、私のこう連載もそこでは、なくなったんですよね。でそこから大人の科学っていうね、ムック本みたいなのがこう立ち上がりまして、そこでもまたねお世話になってたんですけれども、その大人の科学ももうね1年以上出てない、そんな中でですね、いろいろこう、お世話になったりよくね仕事してたんで、その中に、お友達仲間もね結構その学習研究者に今もいてね、で今も社員さん でたまにトークとかしたりするんですよね。今学研どんな感じなみたいなね。で出版部っていうのはすごくの肩身が狭いよみたいな話を聞くんですが、出版部以外にあるのと、学習研究者学研ね、だ結構ねむちゃくちゃ手広くやってんですよね。なんか出版不況やあえてね、科学学習、だって学研といえば科学と学習じゃないですか。 学研のおばちゃんがね、なんか届けに来てっていうね、あれも独特のこう販売方式でしたよね。あれ、学研のおばちゃんが本届けに来るって、だって本屋に置いてないや、置いてたんかな、だって届けるシステムでしたよね。それもなんかめっちゃ新しいよね、今考えたら。ヤクルトみたいな感じやもん、届けに来るんやで、あれ。で、まあ、出版が、まあ、科学学習、配管になるから、まあ、学研も、その母体である、その学研も、縮小していくんかな、なんて思ってたら、五反田にむちゃくちゃでっかい自社ビルが建ったりしててね、あれ、これどういうことやろみたいな。まあ、それももう数年前ですよ。ね、なくなるどころか、なんか、むくむくでっかくなっていってんですよね、学研が。学習研究者、今学習研究者という名前じゃなくて学研ホールディングスっていう名前に、なんかいつの間にかなってましたね。で、従業員2000年ぐらいの時って多分1000人ぐらいやったと思うんですけれども、現在ですよ、現在学研ホールディングス、元学習研究者学研の従業員、今1万人超えてるらしいんですよね。1万1000何ぼかとかなんですよ。あれと、出版、出版不況が言われて学研科学学習なくなって、廃刊して、なのに自社ビル建って従業員増えとる、これどういうことやねんって言ってね、ちょっと調べてみましたらですね、結構手広くやっててね、まあ、手広くやってるっていうのは、これ言い方あんまりよくね、なんていうの、いい言い方じゃないかもしれないんですけれども、まあ塾ですね。まあこれ前からやってたみたいなんですけど、塾。塾と、あとなんか介護、高齢者住宅みたいなのやってるんですよね。これ、高齢者住宅。なんか医療とか介護とかそういう福祉サービスみたいなのも、なんかやられてましてね。で、あとまあ基本はやっぱ学習、教育関連、そういうグループ会社もたくさんあってね、1万人超えてるんですよね。これはなんかやっぱ面白いなと思って、こういうことってすごい変化してんですよね。方針むっちゃ変えてきた、来てるんですよね。まあ、少子化っていうのもあると思うんですけれども、その会社自体、会社が完全に方向転換して、それで、まあ言ったら大成功してるんですよ。まあね、子供が少なくなって、高齢者が増えた。ね、だからそういう意味じゃ世の中何が求められてるかっていうと、やっぱ高齢者に対してのサービスですよ、これ、医療介護福祉ね、こういうものがどんどんどんどん広がってるし、それが今社会に求められてるっていうことでしょう。その求められていることを学研っていうのは、そういう独特なね、きっと、細かいこと知らないんですよ。知らないんだけど、学研のおばちゃんとか、科学学習とか、ああいう、なんかこう、完全な先進的なこと、イノベーションしたわけですよ。イノベーションというんかな、新改革をしたわけですよ、当時。もう、だって新しかったもん。だって、それまで、やっぱ科学学習みたいな学習雑誌の前っていうのは、もうちょっとやぼったかったやもん。ね、でも、私みたいなね、アンダーグラウンドな漫画家に連載を持たすぐらい、言ったらちょっと、まあ、土地狂った。ちょっとこう、趣味趣向が、ちょっと偏った戦略なんですよね。それ学研。だって、いろんな新しい試みしてたわけですから、それでドカーンと広がったわけですから、科学学習、そして学研っていうブランドができた、ね、それを今もなお新しいことを続けてたってことなんですよね。それにやっぱ旗と気づきまして、やっぱ学研すごいなと改めて。そういう意味じゃね、あの時代、昭和のあの時代、子ども向けにサービスをするっていうのもきっと 世の中が求めてたからなんですよね。子供がどんどん増えて、私たちの頃なんてもうね、全学年何クラスあったかな、アホほど子供が多かった時代なんですよ。だから子供向けサービスをしたっていうことですよね。だから学研っていうのはもともと今何が求められてるか、世の中に求められてるサービスを面白くアイデアもりもりでやってた会社っていうことなんですよね。ここはブレてなかったっていうことなんです。ただ内容は変化し続けていった。これだから面白いです。理念はぶらさず、内容はブレブレっていうね、これはいろんなことに言えるなって、これがやっぱ強靭な、なんかこう生き残っていく、そうですね、ありてえなことで言うと、変化を惜しまず、変わり続けて生き残れっていうね、それを実践したなって。生き残るどころか1万人超えてるってんな。出版という世界からこう乗り換えて、成功したっていうね、華麗なる乗り換えを見せていただいたなっていうね、もっとこのことはなんか語られてもいいなって思います。